皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月14日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は新自由主義が終わったというお話です。アメリカのですね、バイデン政権と申しますか、まあ実際は誰がやってるのかよく知りませんけども、とりあえずアメリカの政権がですね、大統領令という形で新自由主義の終わりを示します、指示を命令を出したということでありますね。私がちょうど大学生になる頃ですね、シカゴ学派とミルトン・フリードマンとかいう人たちがこう出てきましてですね、アメリカの経済をそれまでの、ニューディールの時代から続いておりました、大きな政府から一転させまして、小さな政府という形にして、で実際にはそれは政府は本当は全然小さくならなかったんです。あんなインチキ、世紀のインチキを経済学者がやったわけでありますけども、どんどん大きな政府にしていって、アメリカの財政赤字はどんどん大きくなっていって、でそしてともにですね、寡占独占の弊害は容認するという流れになっていたんですね。ですから貧富の格差はつけてよろしいと、大きい会社がますます大きくなっていいと、政府とつるんでですね、金儲けをしてもいいと、こういうおぞましい時代の経済学が始まったのがちょうど80年代くらいが、実際に70年代ですね、規制緩和ですから70年代から始まりまして、80年代から本格的になったわけでありますが、それがまさに今年、終わるという形ですね。まだ大統領令ですから、議会でちゃんと可決されたわけではないんで、最終的に議会がどうなるかによって決まると思うんですけども、いずれにいたしましても、もうやっぱりこの新自由主義は継続できないということで、はっきりと決まったということは実にいいことだなと本当に思いますね。ちょうどですからヒラリー・クリントンの時ですよね、これが本格的にその世の中に広がりましたのですね、クリントンは別に新自由主義とも何にも、というか経済学と何の関係はないわけでありますが、要するに金儲けの道具として新自由主義は実に便利だったわけでありますね。貧富の格差拡大すると考えてみますと、パナマ文書も明らかになり、それから先般はメディアがですね、アメリカの大金持ち25人ですか、超大金持ち25人の納税記録のデータを暴露したわけであります。で、やっぱりこの、いかに大金持ちたちが悪い連中かということがですね、はっきりと世界の目に示されたわけでありますね。今、私非常に興味深く思うのはですね、あらゆるデータはまず一般市民の前にさらされるということですね。というのはやっぱり政府とか大企業が基本的にはデータを隠す、隠蔽する、偽造するということをやっておりますから、彼らの発表を待ってたんでは物事は全然進まないわけであります。ですから本当のデータはまず世界に公開すると、ネットに公開するということは世界に公開するということでありますから、本当のデータは世界に公開してまず世論にさらすということですね。本当の話はまず世論にさらすと、そうすればその後裁判するのはあまり難しくないんですね。裁判で何か真相が現れるというとですね、裁判というのはまた買収の塊でありますからね、あれほどひどいものはないんで、特にアメリカの場合はめちゃくちゃですからね。ですからやっぱり最初に裁判を持ち込むと大体ろくなことにならないんで、とにかく世論、しかもそれもアメリカ国内だけではダメなんで、世界の世論に知らしめるということですね。中国共産党もそうですよね。国内でものすごいその弾圧をやって、情報封鎖やって、インチキばっかり言ってるわけでありますから、中国人自身もそういうものを信用しないんですが、いかんともしがたい部分があります。そうするとやっぱりその中国の本当のことをですね、世界に知らしめるということですね。世界に知らしめると、それは中国は何しろメンツを飛ぶ国ですから、メンツ潰されてそれは大変なことになるわけでありますね。ですからそんな形でですね、中国もですね、行き詰まってくると、共産党も行き詰まると、非常にいい方法ですね。で、行き詰まってきたらあとはどう摘発してですね、やっつけちゃうかということだけでありますから、世論の支持が得られないとですね、それは内戦になっちゃったり、 大混乱になるわけでありますね。ですからまず本当のことは、民衆に知らせると。でその後ですね、まあ、あの本格的な取り物をやるというような順番がですね、まあ、去年の11月の、まあ、大統領選挙よりですねはっきりしてきたんじゃないかなというふうに見てて思います。日本の人身売買もそうですよね。あのアメリカの国務省が先日出しましたあの日本の人身売買に関する報告書はかなり詳細なもんですね。よく調べましたね。国内の性的売買春の話からあの外国人労働者の話までね、技能実習までよく調べてあって、で最大のポイントは日本政府が摘発はあまり真剣にやってないってことでしたね。そこは最大の結論なんですよ。日本政府がその真剣に摘発をやってないっていう部分ですね。一番初め書いてありましたけども、それってなんか日本人あまり知らないことなんですね。まあ状況知ってる人はよく知ってるんですよ。状況知ってる人はですね、それこそ戦前の植民地の時代と同じようにね、外国人をバカにしてですね、ロゴスポ取り締まりもしてないと、金のためには目をつぶるみたいな部分が多いってことは、まあ関係者はまあよく知ってたんですけども、一般には知られてなくて、日本政府の司法っていうのはですね非常にまともであると、日本の司法はまともであると勝手に日本人結構思い込んでたんですけども、やっぱりそうでない話が多くて、最近はですね、まあ最近っていうか、まあこの間まで日本の税務とですね国税と、それから日本の入管はめちゃくちゃだと、まあ刑事事件もめちゃくちゃだとよく言われてたんですね。まあ税務の方はだいぶ、まあそういう声最近減ってきて、ある程度ルールで動くようになったんですけども、まだやっぱり刑事事件とですね入管ですね、やっぱ法務省ですね、こっちはデタラメがひどいっていう声が強くて、まあ法務省の方はですね、例のあのあれですね、五輪の招致汚職ですね、五輪、東京五輪を招致する時の汚職事件ですね、フランスが日本の検察に武田宮なんか の出張尋問を要請したわけですね。で尋問したら嫌疑なしとか言ってきたわけですね。ああいうのは多分通らない話でありましてですね、まあもう一回だからフランスが直接調べますって話になると思うんですよ。でだからあれ、まあこれからいよいよね、あの大騒ぎなんじゃないですか。世界がその五輪だということで東京に目を向けた時にやるんだと思うんですね。やっぱりこのね、五輪の汚職なんて昔からよくある話だから、あんまり普通にやったってですね、なんか世界あんまり関心を持たなかったりするんですよね、一部の関係者だけで。でもなんかそれこそみんなの目が東京五輪に注がれてるその真っ最中にやるとですね、多分それすごく効果的なんじゃないかと思うんですね。多分そのタイミングを狙ってんじゃないかと、私はこう、いやなんか普通に考えたらそこを狙うんじゃないかなと思ってるんですけども、まあだからその日本の検察の問題ですね、あとは入管ですよね。もうこれはなんかですね、まあ、成田の話から始まってね、まあ、大変な汚らしい話が昔からあって、そこに政治家が上に乗っかってるわけですよ。関係者みんな知ってる話でね。でやっぱりその新自由主義ですわ。新自由主義っていうものがあったらね、それは安い労働者をですね奴隷のごとこき使って何が悪いという話になってたわけですよ。日本だとまさにあのオリックスの宮内氏が出てきたあたりからね、竹中宮内が出てきたあたりからそうで、派遣会社作って、正社員をどんどんですね、地位を貶めてですね、空役アワーの生活に押し込めてって、で同一賃金とか言ってですね、金できるだけ払わないようにして、空役アワーでしかし言うこと聞いたやつだけはですね、面倒見てやろうという、こういうとんでもないことをやってたのが日本の新自由主義ですよね。でこれを支援してたのがアメリカの CSIS ですね。アメリカの CSIS なんかはまだ一応生きてはいてですね、定期的になんかセミナーとかやってます。まあなんか東京をですね金融のハブにしようとかバカなこともまだ言っててですね、でもなんか完全にこの時代に乗り遅れたあの鳥みたいになっちゃっててですね、なんかそのまあかつてねソビエトが崩壊した後ですよ、やはりスターリンはいいって言うんでね、なんかトルクミニスタンとかいくつかですね完璧に時代遅れで鎖国になったですね、スターリン主義を継続する国が現れたんですね。まああんな感じで日本を運営して、アメリカ本国では新自由主義が終わりで飯食えなくなって訴追されるけども、日本に逃げ込めばですね、日本人バカだから何もわからないから、ここはカボにして飯食えるだろうと思ってるんじゃないかと思うんですね。ところがいつものことでさ、本当にアメリカ人ってさ見てるとバカなんですよね。その味方につける日本人がバカすぎちゃうのよ。あれ本当進駐軍の時からそうだと思うんですね。進駐軍というかそうで、一番まともなやつは絶対アメリカ人並みかないんですよね。それ日本人の中で尊敬されてる人っているじゃないですか。 いわゆる日本人のオピニオンリーダーに尊敬されてる人、ああいう人たちは絶対アメリカ人になびかないですよね。五分の付き合いはしますけど、五分の付き合いはするけど、なんか属国のですね、なんか支配人みたいな形にはならないですね。だからもしてもデタラメをやろうとすると、属国の支配人がいるから、どうしてもグレードの落ちる日本人を使うしかないわけよ。まあ小泉だとか河野だとかが典型的な例だね。なので日本人にちっとも尊敬されないから、彼らが気張れば気張るほど、あいつらなんかデタラメやってるぞっていう形が目立っちゃうわけですよね。そうするとアメリカ人なんて、あれなんだかんだ言いながら世論をすごく怖がってるんですよ。やっぱアメリカ人って一番怖いの世論ですよね、あれね。一番怖いの世論で、反米世論が盛り上がったりね、あいつらアメリカの属国の犬だとか言われるの一番嫌ですからね、あれね。でもそういうのをどんどんどんどん生やし立てると、彼らもなんかね、腰引けてくんですよ。あら面白いなと思って見てましてね。まあ、スズメバチだって、あのね、あの獰猛なスズメバチも一つ弱いものがあるんですよ。意外なものが弱いんですよ、あれ。煙に弱いんですよ。ほんと。花火とか線香とかね、煙が大嫌いなんだね、スズメバチって。煙幕大嫌いなんですよ。だから意外なものに弱いでしょう。だからアメリカのあの、ね、新自由主義者もね、結構世論に弱いんですよ、あれ。なんか世論もね、だからあの、あれですよ、オピニオンリーダーから行くんですよ。もう下から行ったって全然ダメですから、上から行くんですよ。オピニオンリーダーにですね、いろいろ話をして本当のこと伝えるとですね、彼らもそりゃ日本は危ないと、とんでもないことだと思うから、属国やなんかですね、吹き飛ばしちゃうわけだね。大成功ですよ。まあそれでですね、ずいぶん追い詰めたんじゃないかなと思うんですが、まあそれもとにかく終わりになってくると。そうすると入管のデタラメなんかもこう、インチが、まあ、なくなると。まあ、考えてみますと、日本もこの植民地が終わったわけですね。終戦終わった後。終戦の後ですね。まあ、それに近い形になりますよ。外国でいろいろ搾取してるとかね。外国で金儲けしてた話。まあ、搾取だけじゃなくて一攫千金の話もついえたわけですよ。ねえ、なんか外国で偉い踏ん張って投資をしたのか言ってた大企業なんかも丸損してですね、今、青い木と雪でやってんじゃないですか。まあ、あれだから戦争終わった時にそっくりなんじゃないですか、ああいう姿っていうのは。まあ、ああいうことに最後はなっちまうもんだね。だから、まあ、そんなことで、ここはですね、一つ、本当に終わったなと、まあ、正直、見てて思うんですね。で、新自由主義が終わるということはですね、じゃあ次どこに行くかって話なんですけども、まあ、言ってみれば、なんて言いますかね、中道主義っていうんでしょうかね。コロナの後だったのは、アナログ、デジタル、日本建てというふうな話になるんですけども、要するにこの、まあ、片っぽの軸に完全な自由なフリーマーケットがあって、片っぽの軸に完全な統制経済があるとするとですね、やっぱこの真ん中なんですね。アメリカなんかの場合は、まあ、極左勢力がかなりね、強いですから、まあ、完璧なら統制社会を目指そうみたいな連中がやっぱり一部いますよね。まあ、そういうのをこうなんかメディアでこうね、強調させて、アメリカがコミュニズムに乗っ取られると、まあ、宣伝なんか一生懸命やってますが、まあそんな力は実際にはないんですけども、まあとにかくそのアナログではなくてデジタルでね、完全に統制しちゃって、まあ楽な統治をしようと、で、あわよくば上積みをかすめ取ろうってやつがいることは、それは間違いないですね。でもなかなかそうはならないわけですよ。国家権力が弱ってくるときはですね、そんな統制する力なんかそもそもないわけですよ。そうするとやっぱりですね、まあ真ん中に行くんですね。やっぱりその真ん中っていうのは中道っていうものはですね、要するに最後は、まあ、経営者も労働者も、まあ、それから公共部門もですね、みんなで話し合いをしてものを決めるという、そういう世界なんですよ。だからこう、まあ、自転車乗るみたいな感覚ですよ。右に倒れず、左に倒れず、真ん中をですね、左右に少しずつグラグラしながらね、左右に少しずつ自転車揺すりながら、その倒れないように真ん中を走っていくと。自転車乗りと同じような状況になっていくんだと言っていいと思いますよ。こういうのが実は本当は一番自然な体制の姿なんですね。なんか補助輪つけてですね、一方的に真ん中とか一方的に右とか左とかいうのは大体こうなんかね、ろくなことないんですよ。要するにこの柔軟性がないっていうのはですね、一時いいように見えて、で必ず行き詰まりますね。例えば今回だってもう安倍とんでも法の廃止が始まったじゃないですか。あの教員免許更新制ってやつね、安倍とんでも法の一つでしょ、あれ廃止が早速さっと決まって発表になりましたよね。まあ、これが国会で通すんでしょうけども、 ああやってですね、終わる時はもう一瞬で終わっちゃうんですね。だからなんかもう曲歌ってなんかデタラメ放題やるとですね、終わる時一瞬で終わるんですね。だからあんまり意味がないんですね。そんなことやったってね、バカなことやったという記憶しか残らないんで、それ意味ないでしょ。だからそうするとやっぱりちゃんとまともにやろうということになりますと、相当真剣にですね考えて行動しなければいけないわけで、真剣に考えて行動するっていうのが、まあ言ってみればその都度その都度みんなが話し合って決めるっていうことなんですね。日本の場合はどちらかというとこの排除の論理よりもこうみんなでやっていくっていう方の論理が大きいんでね、まあそこに修練させることはあんまりこの国では難しいことじゃないんじゃないかと思うんですね。まあやっぱり大陸の国々ですごいのはね、こうやっぱり排除の論理の方が強烈ですから、負けた方は全財産持って国を捨てて逃げなきゃならないみたいなことが今まで本当多かったわけですね。まあこの先どうするか知りませんけども、それに近いのかとは、まあこれから残念ながらまだ起こりうるんだと思うんですね。で今日本で一番大切なことは、この新自由主義が終わった以上ですね、やっぱり皆さんそれぞれの新しい今度は居場所を見つけなきゃいけないんですね。居場所を見つけるためにはですね、この新自由主義の中で、細くなっちゃった日本の富の源泉と申しますか、決してそれは金儲けの源泉という意味ではなくて、日本の中で生まれる付加価値の源泉というんでしょうかね、クオリティであり、それから未来である、そういう部分をですねもう一回復活させなきゃダメなんですね。要するに職場の復活と申しますか、事業の復活というかビジネスの復活というか、それをやらないとですね、新自由主義で追い詰められちゃった人たちに活躍の場所を届けることができなくなるわけであります。しかもそれは渋沢栄一の時代と違いましてね、なんか特定の投資をすればいいというわけでもないし、まあ、戦後の全国総合開発計画みたいにね、なんか総合開発やって、まあ、開発型のですね投資をすればいいというわけでも全くないわけですね。そこはむしろですね、割となんていうのかな、その細かいんだけどもクオリティが高い、細かいんだけどもクオリティが高い、中小レベルでやってんだけどものすごくこの、まあ、言ったら身動きが取りやすい、なんかそんなですね、世界におそらくなっていくんだろうと思うんですね。すなわち大々的に構えて、なんか誰かが何兆円の投資をすればうまくいくなんていう、そんなもんじゃ多分ないと思うんですね。でやっぱりその個人に貯蓄はありますから、やっぱりその貯蓄を集めて小さくともいいからどんどん投資をしていくってことが一番重要なことですね。お金をみんな使うようになるとだいぶ違ってきます。で個人が使うったってもうね、高齢化社会だから大してやっぱり金の使い道もないんで、やっぱり金預かってる銀行がしっかり使うしかないんで、でも銀行がダメですよね、正直言ってね。見てて思いませんもん、今の銀行見てると、なんかバカなですね投資売りまくったりね、まだノルマだなんか言ってやっててですね、で銀行の頭取の多くだってですね、なんか どこと合併しちゃいいとかね、それからなんかその IT なんか全然わかんないでしょ、あれ DX だったってですね、何のことなのか全然わかんない人たちばっかりですよね。みずほ銀行だってなんかもう風土の問題で決済システムをトラブりましたと、要するにどうにもなんないっていいでしょう。やっぱなんかひっくり返して作り直すとすると、銀行だともね、何も銀行を再生しようっていうんじゃなくて、銀行がやってきた今までの、まあゲームのルール、ゲームですね。だから言ってみると、無人行みたいなやつなのかな、無人みたいなやつね。ああいうものとか、地域の金融機関らしい仕事を、やっぱまず立て直すことですね。銀行を立て直すのは難しいんじゃないかと思うんですね。全く新しくそれは組織作ってやんないと難しいんじゃないかと思うんですよ。で、まあその中にですね、まあいろいろと新しい仕事も取り込みながらね、まあ全体をこう回していくみたいなことが私はどうしても必要じゃないかと思いますね。で、だからまあ金はあるんで、その金を回す手段ですね。金を回す手段をやっぱり作れば、新自由主義の後のですね、まあ未来を作るための投資っていうのは、もうそれなりに私できてくるんじゃないかな、まあそんなふうにこう思ってます。で、そういうのもやっぱりですね、こうまだ生きてるやつを潰すとなかなか大変なんですよね。そのお前規制緩和だから消えろなんて言ったってね、そんなね、そんなこと言うと生首飛びますからね。やっぱ行き詰まってからですよ。潰れてきてから始めるんですよ。ちょっと遅いようなんだけども、潰れてきてから始めるとですね、実は物事うまくいくんですよ、正直言って。 どうするんだと、変わりがないじゃないかっていうのになって始めるんですね。だからあんまりこういうのって急いでやってもですね、反対が多いばっかりどうにもならなくて、崩れて溶けて潰れ始めた時から始めるとですね、ああ助かった助かったで大体うまくいくという、まあそういうもんなんですね。幕末もそれに近いような部分があったし、まあ、戦後の復興もそれに近いような部分があったんですけども、私はそれぐらいの感覚じゃないかなと思うんですね。しかしサインは投げられましたね。新自由主義は終わりましたね。これはやっぱり巨大な変化がこれから本格化するって意味であります。ですから皆様それぞれ考えてですね、ここは行動していただけたらよろしいかなと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、新自由主義が終わったということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。